今日もヨハネの黙示録からご一緒に御言葉を聞きましょう。17章に入っています。この17章の一番最初の表題に、大淫婦が裁かれるんだ。一節、さて七つの鉢を持つ七人の天使の一人が来て私に語りかけた。ここへ行きなさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。この大淫婦っていうのは、驚くばかりの、売春婦っていうことなんですけども、これは、何のことを言ってるのかっていうのは、その後の五節に、その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン。みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名である。つまりバビロンだっていう、町の名前、町のことを言っているんだ。そう、でしたね。ただ、前回も申しましたけれども、この時もうすでにバビロンという町はもう滅んでいたわけですね。これ、新バビロニア帝国という帝国の首都なわけで、バビロンというのは、このバビロニア帝国がイスラエルに攻め込んで、そしてエルサレムを、そして最後にエルサレムを滅ぼすんですね。そして、エルサレムから、2回ですね、捕囚としてバビロンへ連れて行ったっていう。あのバビロンですから、そのバビロンのことを言っているんですけども、しかしそのバビロニア帝国ももうすでに滅び、ペルシャによって滅ぼされ、そしてバビロンも、廃墟になります。今もですね、ほとんど廃墟が残ってて小さな、バービルっていう町になっているそうなんですけど、廃墟になってしまってて、今発掘がよく行われているところなんですね。したがって、改めてですね、今日の17章はそのバビロンが滅びるんだっていう予言なわけですよね。大淫婦が裁かれる。そのバビロンが滅びる。もう滅びてるんですよ。それをまたなんで、滅びるという予言をしなければいけないのかというので、実はこれは、バビロンと言っているけれども、ローマ帝国の首都ローマのこととこう合わせているんだ。ローマのことを本当は言いたいんだっていうことが、だいたい言われていることなんですね。なんでですね、ザ・ローマってはっきり言わないのかっていうと、前回申しました一つの理由は、当時、彼はこの書いているヨハネっていうのは、これ牢獄にいるわけですから、それを書いて、これ読ませよう、ね、読者に読ませそう、あるいはこれ、教会の人たちに読ませようとしているときに、そこにローマが間もなく滅びるよって、ローマが裁かれるって書いたら、これはチェック、兵隊たちがね、チェックをして、これはダメだとか、あるいはこんなことを書いたって言って、本当に命を取られる可能性があるわけですよね。だから、はっきりは書けなかったっていうのはもう一つの意味なんです。しかしもう一つの意味があるんです。それが今日の、悪魔論にも通じることなんですけれども、聖書全体からですね、見てここをバビロンというふうに言っているっていうことなんですね。そのためにちょっと旧約聖書を、開けていただきたいんですが、実は旧約聖書の13ページ、創世記第11章ですね、有名なバベルの塔、のところです。ご存知のように、その人々が、その神様に、これは例えば、創世記第3章のアダムとイブが、神のようになりたいと思って、木の実を取っていた罪ですよね。あれと、つながってるんですが、自分たちだけで支配したい。もう神様は、もう向こうにやってですね、自分たちは自分たちだけでして、自分たちの思うようにその町や生活を作りたいって考えて、その象徴としてのバベルの塔なわけです。それで神様はその言葉を散らされて、その建物を結局は壊されたっていうか、作られないようにさせたんだと。散りばめ、バラバラにしたんだよ。混乱、バラルっていう言葉から、ちょっと開けてみましょうか。14ページ、創世記11章の8節。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。 こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱、バラルされ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからと。もうここはもう住まないようにされた。まあ一つの神様の裁きなわけですよね。じゃあこのバベルの塔がどこに立っていたのかっていうのが、実は11章の1節2節ですね、創世記。ちょっと見てください。13ページ、下の段。11章1節。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。2節。東の方から移動してきた人々は、シンガルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。シンガルの地というところにこのバベルの塔がこの後作られる。彼らはレンガを作り、それをよくよくつって塔を作ろうっていくわけですよね。シンガルの野ってどこなのか、シンガルの地ってどこなのか。これは実は、ちょっともう一箇所。ダニエル書。旧約聖書の1379ページ。かなり後の方なんですけれども、ダニエル書。1379ページを見てください。ダニエル書第1章1節2節です。1379ページ。読みます。ダニエル書第1章。ユダの王ヨヤキムが即位して3年目のことであった。バビロンの王ネブカドネサルが攻めてきてエルサレムを包囲した。これ第1回目の捕囚が起こるんですよ。主はユダの王ヨヤキムとエルサレム神殿の祭具の一部を彼の手中に落とされた。ネブカドネサルはそれらをシンガル、これシンガル、先でできました、シンガル、同じ地名です、に引いていき、祭具類は自分の神々の宝物蔵に収めた。これネブカドネザルというのはバビロニアの王の王様ですから、シンガルというのは実はバビロンの首都バビロンの町があるその地域のことがシンガルなんです。バベルの塔が立っていた場所もシンガルなんです。そしてバビロニアが、エルサレムから奴隷を連れてったり、宝物庫から宝物を持ち去った、どこへ持ってたら首都バビロンです。これはシンガルなんです。の地なんですね。まあこれシュメール語なんだとか言われているんですけれども、したがってバベルの塔が立っていたのはバビロン、これ古代バビロニア帝国なんですよね。で、このダニエル書のネブカドネザルとか、これは新しい新バビロニア帝国と呼ばれるんですけども、当時、昔のその古代のバビロニア帝国には、古代ですね、世界の七不思議の一つと考えられた空中庭園と呼ばれるこの高い塔が、まさにバベルの塔、塔が実際にあった。これ、発掘、バビロンが発掘されて実際にその、土台がの、がね、発掘されて確かに塔が立ってたって言われているんですけども、七つの階を持つ、階層があって90メーターに達するすごい高い、これジグラッド、つまり神殿の塔なんですね。もともとバビロンという名前自体がこれ神々の門という意味ですから、まさにここに来て、こっからこう神々のその世界に入っていける、そういうような、自分たちこそね、この場所こそ神の、神々の門だと。まさに自分たちが支配し、最高のその場所。ね、こここそ神に通じる場所だみたいなね、非常に傲慢なそういう場所がバビロン、まさにそしてそこに立っていたのがバベルの塔だったっていうんですよ。で、それはもうイザヤ書やエレミア書、エゼキエル書でもそのバビロンというのはいわばそのなんていうかな、神様に逆らう者たちの都なんですよ。人間たちが自分たちで治めよう、自分たちの、まあ、いわばシステムっていうか、そのに合うように自分たちの欲望や快楽を実現させるために作った町なんです。で、それは自分たちこそ神様だ、自分たちがその町の支配者だということにするための町であり、そしてそれはまさにバベルの塔が崩れされたように、神様はそのような神様を神としない、神を恐れないで自分たちだけで、まさに好きなように、自分たちがあたかも神であるかのように、するような町を神様は結局裁かれるんだっていうことですよね。バベルの塔っていうのは崩れされるんだ、作られないんだ。 そしてから新バビロニア帝国のバビロンもそんなにこう人々とイスラエルを滅亡させてエルサレムも火で焼いてですね、そして奴隷に連れて行ったその町もやがて神様が裁によって裁かれるというか壊れて滅亡、ペルシャやアレキサンダー大王によって破壊されていくわけですよね。でまさにその非常に象徴的なバビロンという町のことをヨハネの黙示録は、大淫婦というふうに言って、それは大バビロンだよって言って、まさにこのバビロン、神様を神と思わないで、者たちがそこに住んでいる町なんだと。そしてこの町は必ず神様がやっぱり、壊される、裁かれるんだよっていうことを言っている。だから大淫婦が裁かれるということを、この第17章で予言をしているわけなんです。で、あえてローマ、もちろんローマとは言えないわけでしょ。先ほど申しましたように、ローマと言ったら本当に危ないからつけない。でもバビロンということを、名前をつけることによって、これがローマなんだよということを知らせたいわけです。で、今日のヨハネの黙示録第17章の9節をちょっと戻っていただきまして、472ページ。ヨハネの黙示録第17章9節、こうあります。ここに知恵のある考えが必要である。七つの頭とは、この女が座っている七つの丘のことである。そしてここに七人の王がいる。このですね、知恵ある考えが必要である。知恵ある考え。考えというこの言葉、ギリシャ語のもともとの言葉は、ノースという言葉ですね、使われています。ノースっていうのは見抜く力とか判断力、分析、普通はですね、これは理性と訳されます。後々にこれ英語になりますね。だから理性、知恵を持って理性でもってこのことを考えてほしいって言ってるんです。バビロニアのことをずっと考えてまいり、言ってまいりました。で、そのことを知恵を持って、理性を持って考えてほしい。じゃあその後、七つの頭とはこの女が座っている七つの丘のことである。これも解説者たちが言っているんですけれども、七つの丘、でローマは当時、ローマの町は七つの丘の上に立っている町だって言われてたんだそうです。これも文献が残っているそうで、ローマっていうのは七つの丘の上に立つ町って言われてたんです。一般的にね。まさに七つの頭とはこの女が座っている七つの丘のことであるってことは、これはローマのことなんだよ。このバビロンって言ってるけど、これはローマのことなんだ。そしてここには七人の王がいるっていうのは、七人の王様がこう、みんな並んでいるってなくて、七代王様が、もう繋がって続いているっていう意味ですよね。それぐらい、長く、まあ普通、バビロニアもそうだったんですけども、王様がそんな7代も続かないんですよね。長く、帝国っていうのはもう、始皇帝なんかもそうですけれども、独裁者が出たら、その後に、やがて滅んでいってしまう、早々とね。そういうことが多かったのに、7人の王がこう繋がって、これ、ローマ帝国ですよね。そのことを、つまり、このバビロンっていうのは、ローマのことなんだ。ということは逆に言うと、このバビロニア、バビロン、バベルの塔とつながるバビロン、つまりローマは今繁栄しているかもしれないし、大きな町になっているかもしれないけれども、これは神に逆らう者たちが住んでいる町だと。だから神様はバビロンの塔も崩された、バビロニアも滅ぼされたように、このローマも滅ぼされるんだっていうことを実は言いたいんです。これが知恵のある考えが必要であるということの意味なんですね。なんでわざわざ理性っていうふうに言ってるかっていうと、感情的にはですね、当時このローマの黙示録を書いて、ヨハネが書いてるわけですが、ヨハネが書いてるんですが、これを当てている読者ですね、これを書いている教会の人たちに、クリスチャンも含めてですね、やっぱりこの時代の人たちっていうのは、ローマ帝国の中に住んでるわけでしょ。でもローマ帝国にやっぱり世話になってるんですよ。ある意味では、今までは隣国とのこう戦いやいろいろ圧力があって、それにこう 本当に力をそがれていたわけですよね。それがローマ帝国が大きな帝国をこう支配する、パックス・イン・ローマって言いますから、することによってもう隣の国と全部もう支配されてますから、国境があんまりなくなりましたね。その結果、貿易が非常に盛んになって、ローマの帝国の中では物流がすごく勢いになって、それは経済的に豊かになるわけです。だから、ローマ帝国に支配されて、もちろんそれは税金も払わなければいけないし、悪いそういう文化も入ってくるんだけれども、一方で、経済的に生活は豊かになっているわけですよね。だから、ローマ、あるいは、そしてローマの市民権を得ることが、そのローマに住んでいる外国たちの人たちの、その外人たちの目標になりますよね。で、そのためには兵役に、ローマの兵役について何年かするとローマの市民権をもらえるって言って、なってるので、諸外国のその支配されている人たちがローマの兵士になるわけですよ。なったら、何年かしたらローマの市民権がもらえますから、みんな、そして兵隊に応募してくるわけですよね。そしてローマの軍隊が強くなっていく。まあ、それはいろんな歴史があるんですけれども、で、ローマのやっぱり街、首都は、みんなの憧れの街で、いつかあそこに行きたいとかね、あそこで住みたいとか、そういうふうに、そういうふうになっているんだけれども、理性、感情、人情的にはですね、それはそういうふうに思うかもしれないけれども、知恵のある理性において考えてほしい。このローマは悪魔が、つまり悪的な神様に逆らう。自分たちこそだけが良かったらいいんだっていうふうに考える。あるいは神様を凌駕しようとする考える者たちの悪魔に魂を売っている町なんだよって言うんですよ。バビロンと同じだよ。だから、いずれこの町は裁かれるんだっていうことを知恵のある考え、理性でもって考えてほしいって言うんですね。いかがでしょうか。先ほど7人の王がいるっていうのがその後続いてきます。10節。5人はすでに倒れたが、1人は今の王の位についている。他の1人はまだ現れていないが、この王が現れても位にとどまるのはごく短い期間である。先ほど申しました。この7人の王っていうのは、ローマ皇帝のことだと。で、おそらく、このヨハネの黙示録が書かれた時代に、この皇帝についていた位、今王の位についているのは、5人はもうすでに死んじゃったけど、6番目ですね。6番目の1人は今の王の位に住んでいる。ドミティニアヌスという皇帝が多分この時代に皇帝だったんだろうと。これはもう悪名高い。ドミティアヌスっていうのは自分が神様だと言ってですね、そして自分のことを皇帝を拝めって言ってクリスチャンを迫害した、人物なんですけれども、これが6番目の王様が今あるんだと。で、実はしかしですね、ドミティアヌスは第11代ローマ皇帝です。その前に10人いたんですね。だけれどもここでは5人はすでに倒れたって。5人皇帝、有名な皇帝で言うならば初代のアウグストゥスですね。それから2代目のティベリウス。そして3代目がカリグラですね、いわゆる。4番目がクラウディウスで、5代目が悪名の高いネロです。ローマの町を半分近く火災で焼いて、その罪をクリスチャンになすりつけて、キリスト教徒の大迫害を起こした人物ですね。ペテロもパウロもこの時代に死んだのではないか、殉教したのではないかと言われているわけですよね。で、その後の皇帝は何人かは短い期間でこう変わっておりますので、そして6番目として今の皇帝のドミティアヌスを言っているのではないかと考える。7っていう数字に合わせているんだと言っていいと思いますけれども、でもその今の皇帝も、間もなく亡くなって、その次の7番目、まだ王様皇帝になってないものも現れるけれども、位にとどまるのはごく短い期間だけだ。どんどんその皇帝はもう亡くなっていくんだっていうんですよ。で、11節。これは面白いんですけど、以前いて、今はいない獣は、第8のもの、8番目の皇帝です。またそれは先の7人の中の1人、7人の皇帝の中の1人なんだけれども、やがて滅びる。これ何言ってるのかと申しますと、 獣って言ってますよね、皇帝王って言ってないんですよ。獣、多分これはネロのことだろうと多くの解説者は言っています。あのネロはですね、自殺したんですけれども、こうローマのから追い出されて、そしてローマのみんなからもう王様の位を奪われて、彼は自殺するわけなんですけれども、どうも当時はですね、自殺したってことが定かにならないで逃げていったんじゃないかと。そしていつかネロは外国の、その支配されている外国の王様たちを味方につけて、もう一回ローマに復讐しに来て、自分がもう一回そのローマ皇帝に立つ、そういうふうに考え、どうやら考えられていたんですね。それが以前はいて今はいない獣、しかも獣って言ってるのが面白いですよね。人間じゃないって、もうあんなにクリスチャンたちを殺した獣だって言うんですね。は第8のもので、またそれは先の7人の中の1人、つまりネロ1人のなんだけれども、やがて滅びる、でもそのネロでも滅びるよっていうふうに言っています。そして12節、またあなたが見た10本の角は、この大インプは、ね、10本の角が生えてるんですけど、10人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるであろう。でこの獣っていうのが、これ2つの理解があって、1つは今はいない、先ほどの11節の獣、つまりネロのことだと。でネロと共に王の権威を受けるであろうって、これは何言ってるかというと、先ほど申しましたネロが逃亡して、そして外国のその王様たちをそそのかして、そして軍、つまりあなた方見た10本の角は10人の王だった、その王様を抱き込んでですね、彼らはまだ国を治めていない、まだね王様じゃないけども、いずれ王様になって、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるだろうと、そのネロからね王様にしてもらって、そして13節、この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣、そのネロに委ねるんだって言うんですよ。でそれが次の少し飛んで15節、天使はまた私に言った、あなたが見た水、あのインプが座っているところは様々な民族、群衆、国民、言葉の違う民である、またあなたが見た10本の角と、あの獣、10人の王様と外国の王様と獣、つまり15節はですね、様々な民族、群衆、国民、言葉が違う民がこのローマ集まってるんだよね。で、あなたが見た10本の角っていうのはまさにその多民族なんだと。で、あの王様とあの獣はこのインプを憎み、つまりローマを憎むんだと。そして身につけたものを剥ぎ取って裸にし、つまり復讐しに来るんだ。で、自分のものと接してその肉を喰らい、食い物にして火で焼き尽くすであろう。その復讐してそのあのローマの火事を彼が起こしたいと同じに、今度はもうローマを完全に滅ぼすんだっていうふうに言ってるんですよね。17節、神の言葉が成就するときまで神は彼らの心を動かして御心を行わせ、彼らが心を一つにして自分たちの支配権を獣に与えるようにされたからなんだと。だからつまりまさに、ローマを裁くために、そういうふうにローマを滅ぼすために、ね、その外国の人たちをこう集める、神様がそれを許すんだっていうふうに、そういうふうに言ってるんですね。18節、あなたが見た女とは地上の私たち、あの大きな都ローマのことなんだ、理性でもって考えてくれっていうふうに言っているわけですね。どうでしょうか。これが、まあ、いわばローマを結局滅ぼすのは、神様がそういうふうに導いていくんだよ。結果的には、ネロと、そのネロがもう一回起こした外国の王様たちと共に結託して、ローマを焼くんだよっていうのが、裁きなんだよっていうのが一つの、これ、解釈なんですね。でももう一つ解釈があるんです。先ほどの獣が問題になると申しましたが、12節、またあなたが見た10本の角は10人の王である、彼らはまだ国を治めていないがって言ってますよね。これ普通に読んじゃうと、先ほど7人の王様が出てきて、そして7番目も短いよねって言われてて、そしてまたこの後にその10本の角なんです。10人の王様がそれぞれまた出てくる、皇帝として立つんだよって言うんですよ。彼らはまだ国を治めていない、王様になっていないけれども、ひとときの間、もし短い 期間、獣と共に王の権威を受けるだろう。その獣ってネロではなくて、これはずっと13章から言われている獣って何か、サタンの手先ですね。悪魔なんですよ。悪魔と共に王の権威を受けるだろう。つまり悪魔に魂を売って、本当にひどいことを平気でやって王様につくだろうって言うんですよ。そして獣と共に王の権威を受ける。それが次々と、もひとときですから、どんどんどんどんこう王様が変わっていくんだっていうことを言っているのではないか。で、この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねる。結局自分たちのその権威や力、そういうものは全部サタンにね、悪魔に委ねるんだっていうんですよ。で、先ほどの16節、またあなたが見た10本の角とあの獣は、この陰譜を憎み、身につけたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を喰らい、火で焼き尽くすであろう。結局その、これから出てくるであろう10人のその皇帝たちが、結局その悪魔と結託をして、この陰譜を憎み、ローマの町を結局は憎み、身のつけたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を喰らい、火で焼き尽くすであろうと。つまり、サタンっていうのは、結局滅ぼすんですね。その相手を滅ぼすわけです。滅ぼすことによって満足をする。そういう存在がサタン。サタンっていずれ滅んじゃうんです。で、聖書で言ってます。で、今最後のあがきをしているわけです。で、自分と一緒のように滅んでいくものをたくさん作ってしまおうと考えているのがサタンなわけで。まさに、サタンと結託するものっていうのは滅びへまっしぐらだ。ローマの街は、結局は王様、このサタンに魂を売った王様たちによって、身につけたものが剥ぎ取って裸にどんどんどんどん、つまりローマを利用して、ローマを自分の者たち、我が物にして、肉を食らい、まあ、共食いですよね。悪的な者同士が互いに肉を食らい合って、そして結局は火で焼き尽くして、この町を滅ぼしてしまうんだよ。それがサタンの仕業なんだ。いくら結託して、いくら自分がその王様としてね、立ったとしても、しばらくの間、それはいいね、王様になれるかもしれない。結局、その王も滅んでいくんだ。十人の王が次々と滅んでいってしまうんだよ。そして結局は、食い物にしたローマも最後には滅んでいってしまうんだよ。結局、それで17節、それは神様がそのように結局起こされて、神の裁きがそこで全うされるんだって言うんです。18節、あなたが見た女とは地上の王たちを支配している大きな都のことなんだ。まさに、このことは、サタンの技でローマがそのようになるよ。バビロンと同じように、あるいはバベルの塔と同じように、神様によって結局は裁かれる。その原因はサタンが結託して、サタンがその背後にいるからだよ。そのことを知恵ある考えが必要だ。ちゃんと見抜く目、理性、そういうものを持ってほしい。それを持ってローマやローマ帝国、そして皇帝に対して接してほしいっていうことを、実はこれメッセージとして投げかけているのがこのことではないでしょうか。この後のローマ帝国の歴史を見ますと、必ずしもネロがですね、また復帰して、その皇帝、帝国を、また再び火で焼いたってことはありませんでしたね。結構長く続きます。で、結局は、例えばコンスタンチヌ皇帝が、313年にキリスト教を公認したり、テオドシウスが、キリスト教ローマ帝国の国教としますね。それは392年なんですね。でもその3年後の395年には、ローマ帝国は2つに分裂をして、西ローマ帝国は476年に滅亡いたします。まさに次々と次の王様が立っていって、その時々にね、まさにサタンに魂を売り渡してついていった、結局はローマを滅ぼしてしまうということではないかということと言えるかもしれませんね。だけれども、じゃあそれでもう終わったか。そうじゃないんだって。まさに黙示録が 伝えたいのはですね、もちろんローマが滅びるんだっていうんだけども、私たちがこの今、ローマのこのヨハネの黙示録の箇所を読むときに、これはローマのこと、もうローマは滅んでしまっているわけですから、我々はローマのことじゃなくて、これはこのような、結局人間が、バビロンもそうだったし、バベルの塔もそうだったし、そしてローマもそうだった。あるいはこの後もたくさん、支配者、いわゆる独裁者が現れて大きな国を作って、そして自分たちがの思うがままにその世界を動かせるかのように、あたかもね、そういうふうに支配している国が何回かこう起こってきて、でもそのためにそれは滅んできたじゃないですかと。神様がその傲慢な国は滅ぼしておかれない、結局最後の最後、終末の時にも、この神様を神と崇めないで、神に逆らう国や町っていうのは、ちゃんと最後は滅びるんだよっていうことをここで、またそのことが何回もこうして繰り返し、人間の歴史の中で起こってきたんだ。それは結局はサタンに魂を売っている。サタンは滅ぼすためにそうして、人間を誘惑するんだと言ってよろしいんじゃないかな。そのことをこう表していると思います。最後大事なことはですね、17章のこの14節なんです。ここにこうあります。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。この子羊って、これイエス様のことですよね。イエス様と戦おうとしても結局は主の主、王の王ですよね。だから彼らに必ず打ち勝つんだよって言われています。予言されています。その通りだと思います。ただもう一つ実は見落としてはいけないのはその後なんです。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。これがですね、イエス様が勝利を収める、これは当然だって言うんです。で、イエス様のについて子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者、これはクリスチャンだし私たちですよね。私たちもまた勝利を収めるっていうふうにここで言われているんです。我々も最後に勝つんだ、素晴らしいねってですね、そういうふうに我々も勝つんだっていうならば、あ、わ、やったと思われるかもしれませんが、勝利を収めるっていうことはどういうことかっていうと、戦いが必ず前提があるってことですよね。戦いがなければ勝てないわけですよ。戦わなければ、私たちもまたこのサタンたちと戦うんだってことでしょう。避けれないよ、このサタンとその手先たちの戦いは避けれない。これがリアルな現実だって言うんです。現実はサタンがいる。そしてそのサタンの手先たちが暗躍している世界がある。で、それと私たちはやっぱり戦っていくんだって言うんですよ。でも必ずその戦いは勝利するんだっていうわけですよね。子羊もキリストも必ず勝利されるんだ。最終的には必ず勝利される。あるいはその時々に神様はちゃんとその傲慢な国々や神のことを無視する町はちゃんと神様がいわば裁かれるんだよって、勝利は必ずあるんだよ、その時々にあるんだよって。でももう一つの現実は、それは我々が何かそれとその戦いに全然加わらなくてですね、ただイエス様に任せておいて、イエス様どうぞ戦ってくださいってね、勝利を収める、そんなことじゃないよって言うんです。これもその通りだけども、でも私たちもこの地上に生きていく限りにおいては、そのサタンたちとの戦い、手先たちの戦いは私たちにもあるんだと言ってるんです。それはちょうどイエス様でさえ荒野でサタンから誘惑を受けられた。我々もこの地上でサタンとの戦い、サタンからの誘惑を受けるだろうって言うんです。しかし、これは必ず勝てる戦いなんだ。イエス様が共にいてくださるから、必ず勝利が与えられるんだって言うんです。そのことを、一方でちゃんと言ってるんですが、同時に私たちにはそれぞれ託された戦いがあるよっていうことではないでしょうか。じゃあ、その戦いって何か、なんで戦うのか、サタンと同じように、なんか権威や力を持って、凌駕するような権力や力を持って戦うのか。そうじゃないんですよね。何の戦いか。
今日の、聖書の箇所、イザヤ書を見ていただきたいんですね。そこにまさにこう記されているんですね。イザヤ書第57章、1156ページです。20節から読みますね。神に逆らう者は巻き上がる海のようで沈めることはできない。結局神に逆らう者っていうのはその時代その時代でやっぱりこう、ニョキニョキと現れてくるんだっていうんです。その水は泥や土を巻き上げるんだ。20節。しかし神に逆らう者に平和はないと私の神は言われる。もう安定してもうずっと永遠につな、なんていうかな、平和で神が、神に逆らう者たちが心休まる。そんなことは絶対ないっていうふうに神は言われる。そして58章です。大事な。神に従う道。1節。喉を枯らして叫べ、黙すな。声を上げよ、角笛のように、私のためにその背きを、ヤコブの上にその罪を告げよ。神に逆らう者は、こう巻き上がる海のようで、こう沈めることはできない、どんどん現れてくる。もう平安がないからね、まあ、いっぱい出てくる。で、それだから、もうね、どうしようもないっていうふうに諦めるんじゃないよっていうんです。58章で言ってるのは、喉を枯らして叫べ、黙すな、声を上げよ、角笛のように。私の民にその背きを、ヤコブの家にその罪を告げよ。彼らが日々私を尋ね求め、私の道を知ろうと望むように、恵みの技を行い、神の裁きを捨てない民として、彼らが私の正しい裁きを尋ね、神に近くあることを望むように。これが我々の戦いだって言ってるんです。私たちの戦いっていうのは、まあ、もちろん伝道しろって言われるかもしれませんね。じゃあ伝道しろって何かっていうと、我々の戦いは伝道するんだ。それはクリスチャンの人数を増やすことか。もちろんそれは結果としてそうなったらそれは素晴らしいことかもしれませんけども、そうじゃないんだって言うんです。私たちがなすべきことは何かっていうと、叫ぶ、黙ること、黙すなって言うんです。声を上げよって。私のためにその背きを、ヤコブの上にその罪を告げよって。罪を告げようなんです。このままでは良くない。あるいは悔い改めよ、あるいは、どんな状況、厳しい状況、それこそサタンが暗躍して、もう支配者がね、もう本当に神様なんてっていう風になっている厳しい状況の中でも、でも黙っているなっていうことなんです。叫べって、喉を枯らして叫べ、黙するなって。神の御言葉を語ってけってことでしょう。御言葉を語り伝えていくなさい。どんなにね、無視されても、厳しい状況であったとしても、語ること、御言葉を語ること、罪をね、告げていくことを私たちはやめちゃいけないよ。これが私たちの戦いだ、戦い方なんだよ。で、これは必ず勝利する。勝利で終わる。と信じて、我々の戦いをしていきたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もまた、ヨハネの黙示録を通して、この地上には、繰り返し繰り返し悪がはびこります。で、それに対して私たち、自分の無力さを思わせられますけれども、あなたは黙っているなと、叫べと、それが私たちの戦いだ、お前たちの戦いだと、そう言われています。どうぞ、語るべき言葉を私たちに与えてください。そして、非力で何の効果もなかなかもらえない、与えられない、なし得ない、そういうものですけれども、めげることなく語っていくことができますように。この世界にあって、私どもなりの戦いをなしていくものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。